いよいよ本格的にクリスマスっぽくね、街中もなってきましたけれども、日本のクリスマスとアメリカのクリスマス、結構いろいろ違いがあるんですね、あるみたいですね。So it's officially Christmas season, and I've noticed there are some difference in Christmas in Japan and Christmas in America. それで、ちょっとインターネットで見てたら、ある人がその比較をしてたんですね。必ずしも僕の意見というよりはその方の意見なんですけれども。And I found a website that compares the Japanese.You know, Christmas in Japan and Christmas in America. And this is what he or she kind of summarized. まず、クリスマスに誰と一緒に過ごすか。クリスマスのその日ね、25日、クリスマスに誰と一緒に過ごすか。First, who do you spend with on Christmas Day? 日本では、まあ、結婚したら別なんでしょうけども、日本では、まあ、一般的に恋人と過ごすっていうので結構盛り上がる、雰囲気があるみたいですね。In Japan, unless you're married, you know, do you spend with your boyfriend or girlfriend? It's a kind of peak of the romantic event, I guess.
ところが、アメリカではむしろ家族と過ごす。ね、みんな家族でゲットギャザーして親戚とか集まってって、なんかそういう日ですよね。
On the other hand, but in America, I think we get together with our family and friends, right?
これで何を食べる、集まって何を食べるか、これ、僕も数年前まで知らなかったんですけど、日本は今フライドチキンなんですね。クリスマスの日、クリスマスイブなのかな、あのケンタッキーフライドチキンの前に長蛇の列ができる。I didn't know this until a few years ago, but they eat fried chicken. Maybe what? They roast. They like there's a long line in front of the Kentucky Fried Chicken in Japan on Christmas Eve.でローストチキンも最近は流行りで、コストコができてるでしょ。でコストコ の, あのローストチキンのところにも長蛇の列で整理券が配られるらしいですね。すごい。もとにかくフライドチキンかローストチキンという、そういう世界みたいですね。
And recently they started eating roast chicken, thanks to Costco. You go to Costco in that section of the roast chicken, they have the long line as well.
でじゃあアメリカはどうかなって、皆さんの家は、まあ、日中じゃない、日米東方なんで分かんないですけども、アメリカ人はどうかな。その方が言うには、ローストビーフとかやっぱハムとか、もうターキー食べる、分かんないね、まだ1ヶ月しか経ってないんですけど、ターキー食べる人もいるみたいですね。
So in America, people eat, I think, roast beef or ham. I don't know if you want to eat turkey again, but some people do, I guess.
それでお店に行ったら、12月25日にお店に行くと、日本ではクリスマスはやっぱお店大忙しい、ね、セールのピークらしいですね。ところがこっちではさすがに今も25日っていうと休みのお店が多いですね。違う順番が。あ、僕がスクイップしたんだ。食べるものもう一個、いちごのショートケーキ。日本ではいちごのショートケーキ、サンタさんが乗ってるみたいな、そんないちごのショートケーキ。それで、ところがこっちではクリスマスベーキングとかね、そういうのが多いのかな。ケーキ食べます？こっちで。
あんまり。なんとなく、Do you eat Christmas cake? Short cake? Like, it's a strawberry short cake in Japan. Here it's more like Christmas bakings, I guess.
Pies? What pies? What kind of pies?
Usually it's like,
pecan. No, that's Thanksgiving.
Oh yeah, Christmas too.
Two? Really? Again?
Pecan, oh man, cake.
Oh really? I did not know. Okay. So you guys really like turkey and pumpkin pie?
Well, I can skip the turkey.
Oh, okay. Anyways. So, その後ね、これね、お店が大忙しなのに比べて、こっちでは、まあ、お店閉まってるとこ多いよね、みたいな。それでもう一つね、この飾りを片付けるタイミングも全然違うんですね。And one more thing, you know, it's when do you take all the decoration out? 日本ではもう25日が過ぎたらもう全部片付けて、もう26日からお正月の気分になるそうですね。
In Japan, they take a put out, no.
片付ける。Put away, there you go. Put away all the decoration. あ、書いてある。Put away all the decoration. on the 25th, like at the night, even like at midnight, you know, on the 25th and from 26th, it's all about New Year.
こっちではもう年明けまでね、ほとらかしですよね、残してありますね。
Here we leave decorations until New Year, after New Year, right? So, いろんな違いがありますね。本当に国によって多分、祝い方違うんだろうなって思います。
I think that, you know, every country, they celebrate a little differently.
でも、本当のクリスマスの意味とかね、 本当の意味でこのクリスマスがもたらすものっていうのはこう全国共通なんですね、本当は。 But the real meaning of Christmas and what Christmas brings to us is the same no matter where you go.今日からちょっとあの旧約のシリーズを休みして今日から3回ねクリスマスまで、クリスマスのメッセージをしたいと思うんですけれども So we're going to take a break from the Old Testament series and、get into the Christmas message、ね、はい。で今日はマタイの1章の18節から25節をちょっと読んでみたいと思いますね So let's open our Bibles to Matthew 1 verses 18 to 25マタイの福音書の1章の18節から25節18節から読みます。I'm going to read from verse 18 to 25. イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せよと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を少女が身ごもっている。そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めて、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。でヨセフとマリアがいるわけですね。で、当時は婚約中だったんですね。So Joseph and Mary were engaged at this point.それでこれ最近はちょっと説明を入れないと時代が変わってしまったのであの These days I have to explain this because things have changed 当時は結婚するまではみんなセックスはしなかったの、ね、今の時代もう本当に変わっちゃってるんだけども、当時はというか本当に聖書の、ね、聖書で神様が教えてる内容では本当に結婚するまではセックスはしない。なぜならセックスっていうのは夫婦に与えられた神様からの特別なギフトだから、ね、だからヨセフとマリアも当然まだ婚約中ですからまだマリアはこの時代では少女なんですね。 So in those days people didn't have sex until they got married because that's what the Bible told. You know, the sex was the special gift given to husband and wife. That's so of courseAt this point, Mary was still a virgin. なのに妊娠しちゃったわけですね。But she became pregnant. だからこれはもうヨセフとマリアにしてみると大事なわけですよね。なんで妊娠したのって言ったら、ここに書いてありますよね。聖霊によって身重になった。18節。Here it says she became pregnant through the Holy Spirit.でほんであの神様がそのイエス様、本当にもう胎児のそのイエス様のこんなちっちゃいイエス様を、こんなちっちゃいイエス様って言ったら変ですけど、その胎児のイエス様をマリアの胎の中にこう入れたっていう、そういう考え方でいいと思うんですね。ですから本当にこうヨセフとマリアのこの DNA をもらってっていうのではなくて、本当に神の子が子を宿したっていう、そういう感じですね。本当にもうこれはもうめちゃくちゃものすごい大奇跡の妊娠なわけですけど。とにかくそういう形でマリアが妊娠したわけです。So, it's like God planted Jesus in Mary's womb, right? So, he didn't inherit Joseph and Mary's DNA. He was totally 100% pure God. But that's what happened.、Okay. でも、傍から見たらそんなの分かんないからね。こう常にここがピカピカ光ってるわけじゃないから。だから、あの普通に、あ、妊娠しちゃったって。でも、まだ結婚してないしって。で当時のその立法によるとその結婚前にそういう男の人と関係を持ってしまったら石打ちにされるっていう会員の罪で不貧困の罪で石打ちにされる石打ちっていうのはもうでっかい石をみんなに投げつけられて死ぬまで投げつけられるっていうそういう刑ですよねだから処刑ですねそういうふうに決まってたわけですよね And according to the law, biblical law you know, if you have sex with sex before marriage she or he had to be stoned So that was very harsh, but that was how it was. だからヨセフにしてみる、ここではねヨセフにフォーカスされてますけども、ヨセフにしてみるとこれは大変だって。まず最初になんでっていろいろ考えたと思うんですよね。マリアは実はとか言ってなんかいろいろ考えたと思うんですけど、こうやって見つかりが夢の中に出てきて、いやいやあれ神様からだから。あ、そうとは思えないようなねことだと思うんですけど、わからないなりにも分かったのかな。でも彼は、ね、そのことを受け入れて、分かりましたって。ね、じゃあ彼女を見る。だからその前はそれまではね、どうしようどうしようか、もうマリアが牛打ちにされないようにもうちょっと家に戻そうかなとかなんかいろいろ考えた、ね、内密にさらせようかと思ったとか言って、そういうことまで考えるんだけど、見つかりに言われて分かりましたって言って、その受け入れる、これもめちゃくちゃすごい彼の信仰だなと思いますけれども、この本当に考えられない後にも先にも起こったことのない大奇跡が彼らの上に起こって、彼はそれを受け入れたんですね。So first, I think Joseph tried to send Mary back home secretly so that people won't find out. But then the angel of the Lord came and appeared in his dream and told him that it's from the Lord. So don't panic, just let it be and don't name him Jesus. And surprisingly, this never happened before this and after this. This is a super, super duper miracle of God. And yet I don't know if he understood, but he accepted that and said, okay, well, I'll do that. I'll follow your instruction. That's amazing faith that he had. それでね、今朝ね、この23節、ここにちょっと目を向けてみたいと思いますね。We want to turn our attention to verse 23. 見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は、インマヌエルと呼ばれる。約束と神は私たちと共におられるという意味。 The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. これは実は旧約聖書のイザヤ書っていう、イエス様が生まれる700年以上前に書かれたところで予言されている、その予言の引用なんですね。だからイエス様が生まれる700年以上前にイエス様が生まれるということがもうすでに予言されてたっていう、そういうことなんですね。 So this is theQuote from Isaiah, which was prophesied. It's a prophecy and prophesied like over 700 years before Jesus is born. So that's, you know, it was prophesied way back in the book of Isaiah. そしてこのインマヌエルっていうのが、神は私と共におられるっていう意味だよっていうんですね。And this Emmanuel means God with us. God is with us. で、まあ、イエス様がインマヌエルなんだよ。で、実際にインマヌエルと呼ばれてたっていう記録はないんですけれども、イエス様っていうのはインマヌエル、つまり神が共におられるっていう意味の人の方なんだよって、そういうことですよね。And we don't see any record that Jesus was actually called Emmanuel, but this is what he meant. You know, coming of Jesus means God is with us. で、神が私たちと共におられるってどういうことかなって。なんとなく分かるような、よく聞くね、神様一緒にいてくださるからってよく聞くんだけども、それって具体的にどういうことなのかなってちょっと今朝はね考えてみたいと思うんですね。 And we always think, you know, God is with us, God is with us, but what does that actually mean? That's what we want to think about that this morning. で、当時のこれが起きた時のちょっといろいろ考えてみたいと思うんですね。イスラエル人にとってこの神が私たちと共におられるってどういう意味だったのか。そこから考えてみたいと思うんですね。Let's start with, you know, what it meant for the Israelites in those days. これね、実はマタイの一章でしょ。新約聖書の一番最初に書いてあるんですけれども、その前400年間、ね、400年間神様は実は沈黙の時代って言って、一切語られなかった時代が400年続いたんですね。だから預言者を通しても語られない。もう何を通してもとにかく語る、直接夢の中にも出てこない。とにかく神様から誰も何も聞かない時代が400年。So there was this age of silence, 400 years of silence before this incident, where God didn't speak at all. God didn't speak through the prophet, God didn't appear in the dream. Nobody heard from God for 400 years. するとそれまで常にね、預言者からとかいろんな人を通して神様が語られたのに、それがプツッと途切れて400年ですから、結構10世代分ぐらいあるんですけれども、するとイスラエル人の中ではもう神は私たちを見捨てたに違いないって、 そういう思いがあったんじゃないかな。その神に見捨てられたおかげで私たちはもうローマ帝国のこの職員になって、ね、もう肩身の狭い思いをするようになった神に選ばれた民のはずなの。しかも約束の地であるこのイスラエルに住んでいるにもかかわらず、神は私たちを見放したんじゃないか。そういう思いがあったんじゃないかなと思いますね。So Israel is, they were the chosen God, chosen people of God.And they were living in this promised land, Israel, but in their mind, because God didn't speak for 400 years, probably they were wondering if God has given up on them, God has forsaken them. Like, in reality, they were under Roman Empire, they were the second-class citizen, you know. They had to pay so much tax just because they were the Jews. So they thought,Probably they thought, no, God is not with us anymore. で、そんなところに神が私たちと共におられるっていうのは、ある意味ですっごく大きな希望をもたらす言葉だったと思うんですね。So when God said, here's Jesus, God with us, you know, that's a bright hope for the Israel. でもこの言葉を直接聞いたのはヨセフとマリアなんですよね。で、じゃあヨセフとマリアにとってこれはどういう意味だったのか。But Joseph and Mary actually heard this message, right? Directly got this message. And so what did it mean for them? Joseph and Mary にしてみると、さっきも言いました、ね、結婚前の妊娠、うわこれからどうしよう、人々はどういうかな、お腹大きくなってきたらバレバレやし、タイミング的にもバレバレやし、どうしようって、神様の子供ってわかるけど、みんながみんなわかってくれないし、どうやっていこうかなって、いろいろこう、ね、これから自分たちはどうなるんだろうという不安があったと思うんですね。でもその中で神様は私はあなたと共にいるっていうある意味太鼓判をしてくださった。すごく大きな励ましだったんじゃないか。As I said, you know, she got pregnant before getting married, and of course her belly will start to stick out, and you know, it becomes obvious, and people will know from the timing and all. So, yes, they accepted this, but probably they were scared to death.You know, what's going to happen to us? What will people do to us? How can I explain? How will they understand? You know? And then God said, don't worry, God is with you. This is a huge encouragement, huge comfort for them.
そして、まあ、この30年ぐらい後ですけれども、今度はマリアがやっぱり目の前で自分の我が子が捕まって、鞭で打たれて十字架につけられていく。それを見ていかなきゃいけない時期が来ます。まだこの時分かんないけどね。でもその時に果たして思い出したか分からないけど、ね、もしかしたら思い出したかもしれない。神はあなたと共におられるっていうこと。今何が起こってるか分かんない。でも神はあなたと共におられるっていうこの言葉、イエス様を見るために思い出してたかもしれないですね。
And 30 years later, Mary had to go through, you know, the traumatic event where.Her son got arrested and tortured and crucified. And we don't know for sure that she actually remembered about this Emmanuel, but I'd like to believe that she did. You know, every time she watched Jesus, she remembered this Emmanuel. God is with us. I don't know why all this is happening, but God is with us.
でもじゃあ私たちにとって皆さんにとってこれ神様が共におられるってどういうことなのか。
But then what does it mean for us, for you? God is with you.
どうですか皆さんにとって神様は私と一緒におられるってどんな意味があるでしょうね。どんな力があるでしょう。どんな希望があるでしょう。
What does this actually mean for you that God is with you every day? That you know does it bring?You hope, bring you strength, or
それともなんとなく言ってるんだけど、まじこう言ってて頭で分かってるんだけど、神様が共におられるからって言ってもなんとなく心の中落ち着かないっていうこともあるかもしれない。
Or maybe you understand the concept, but you know it's not sinking into my heart.
さっきのイスラエルとヨセフとマリアのことを考えたときにね。神はあなたと共におられるって言うんだけども、でも見回してみると現実は変わらないわけですよね。
神はあなたと共におられる。でもイスラエル人はまだ植民地なんですよ。イスラエル人はまだ法外な税金を課せられていて、セカンドクラス市民としてローマ帝国に牛耳られている。それに変わりはないわけですね。Like when you see the Israelites and Joseph and Mary, and in reality, even when God was with them, the reality was remained the same. You know, Israel was still under the Roman Empire, as they still had to pay off, you know, huge tax, and they were still second-class citizens, oppressed. Joseph and Mary もそうですよね。神はあなたと共にいるよって言ってもお腹は出てくるし。どうしよう。この状況変わらない。And for Joseph and Mary too, you know, yeah, God is with me, but my belly is still getting bigger and bigger. The reality doesn't change. 大変なことは目の前にまだあるんですよ。ね、直面している問題は神が共におられるんだけど、まだそこにあるわけですね。Yes, God is with me, but this problem that I'm facing is still there. よくね、神様が私たちと共におられると、神様は問題を取り除いてくださる。私を愛してるから私たちを大変な目に遭わせることはしない。神様が共におられるから全てがもう穏やかになるって思いたくなることがあるかもしれません。で、そういうふうに信じているクリスチャンも結構多いもんですね。You know, I hear many, you know, many Christians say, you know, because God is going to be with me, so everything's going to be okay. God is going to be with me, so he's going to take all the problems away. And he loves me, so he's not going to make me go through these difficulties. You know, many Christians believe that, and sometimes we feel like that. Sometimes we want to feel like that. でもそれはサタンの大嘘である。それはサタンのもう大きな嘘なんですね。But that's a big lie of Satan. イエス様はイマヌエル。神が私と共におられる、どういうことかな。何のために神様は私たちと共におられるのかな。So what does it mean that God is with us? What does Emmanuel mean to you? Why is God with us? それは一言で言うならば、私たちの心を守るためなんだよ。私たちの心を守るため。In short,He is with us to protect our hearts. Protect your hearts. 21節見てください。Look at verse 21. マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この後、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと言われました。So she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin.イエス様は私たちを救うために来たんだよって。そうですよね。イエス様は私たちが罪が許されて救われるために来られました。You see, Jesus came to save us all, right? Jesus came so that our sins will be forgiven and will be saved.、ね、私たちが神様抜きで生きていた。神様は知らない、いらないと言って生きていた。その罪が許されて救われることができる。You see, we've been living without God. We've been saying we don't need God.Those sins we're talking about. And God, Jesus came and he died for our sins. He came to and died for that kind of sin. So we can be forgiven. いつも、ね、見せてるように、この道、私たちを救いの道に導いて、その道を救いに向かって歩ませるために、イエス様は来てください。これが救われるということで、ね、このためにイエス様は来られたんだ。これもしょっちゅうここでは言ってますね。As I always say, you know, God, Jesus came so to guide us into this road of salvation and to help us keep walking this road of salvation. That's what he came for. だからイエス様を信じてこの道に入る、ね、この道に入るじゃないですか。ここに入ったら私たち現実から離れて理想的なこうクリスチャン生活を始めるわけじゃないんですよね。But you know, when we enter this road, that doesn't mean we are, you know, rescued out of the real world and, you know, start living this ideal spiritual world. No, that's not going to happen.
ここ歩いてても、もう現実の道にある現実の生活をしているわけですから、あちこちに転がっている問題だとか壁だとか人生の嵐があるわけですよね。そういうところにぶつかる、そういうところを通らされるわけですよ。たとえここに入って。 Even after we start walking this road of salvation, we are still living in the real world, so there is the wall. We are going to hit the wall, we're going to hit the problem, we're going to go through the storm.
もちろん順調なシーズンもあるんですよ。もうすべて順調、もう本当に感謝だわって言えるような時も中にはあるんだけど、
Of course, there are seasons that we can be totally thankful. You know, everything's going fantastic. You know, there are seasons like that too.
でも、壁も問題も嵐もあるわけですね。
But there are still walls and problems and storms.
でもね、本当の幸せっていうのはこういう壁とか問題にぶつからないことが幸せじゃないんですよ。
But you know, real happiness is not to avoid all these problems.
順調な人生を送ることが幸せなことなんじゃないんですね。
You know, real happiness is not about living a great life, right?
本当の幸せっていうのは多分私たちの心が元気でいるかどうかじゃない。
I think the real happiness is when our heart is doing well. When your heart is doing well.
同じ壁にぶつかっても、それでも心が元気でいられる人と、心がしおれてしまう人がいるんじゃない。
I see two people, you know, hit the wall. And maybe one of them, one person,his or her heart can be crushed. But the other person, their heart remains well. It happens.
たとえ順調な人生を送っていても、心が満たされないで、心が疲れてしまって、ある日心が折れてしまうことがある。
On the other hand, even when everything seems to be going well, you know, our heart can get tired and weary.Not satisfied, and one day it can just go down.
ね、楽しい時っていうのは私心元気ですって思えるんですよね、楽しいから。でも、もしその楽しみが終わってその次にまた楽しいことがないと元気にならないとしたら、そしたら本当に心は元気とは言えないんですよね。楽しみが途切れた時にその心は完璧に弱っていってしまう。
When we're having fun, we feel like we are doing well. Our heart is doing well because we're fun. But, okay, then the fun ended. And if we feel like we need another fun to move on, then our heart is not really doing well because the moment we couldn't find any fun, our heart will go down.
成功もそうですよ。人生、ビジネスが成功してる、いろんなことで成功してたら心が元気とは限らない。
Success doesn't mean your heart is doing well.
むしろ成功してる人たちっていうのは、その成功を維持しなきゃっていうプレッシャーに常に追われてるんですね。ですから、成功してる人たちっていうのは、多くは、っていうかほとんどは、っていうかみんな、心がもう疲れちゃってるんです。やめられないの。やめたら成功終わっちゃうから。疲れ切ってるんですよ。
Like successful people, they seem to be doing well, but most of the cases, or maybe if not all, their heart is tired because they are constantly under the pressure of, hey, I have to remain successful. They cannot stop because the moment they stop, their success is gone. So they have to keep going and going and going to maintain their success, and their heart is exhausted.
心が元気でいられる人と心が折れてしまう人、決定的な違いはどこにあるかな。それは心がイエス様に向いているかどうかなんですよ。
You see, the difference between people whose heart is doing well and people whose heart is exhausted or crushed, that is whether they look at Jesus or not. They're turning to Jesus or not. That is the major difference between those two.
イエス様はイマヌエル、私たちと共にいてくださる。イエス様は私たちと共にいてくださる。イエス様は皆さんと共にいてくださる。今この時もイエス様は皆さんと共におられる。
You see, Jesus is Emmanuel. He's with you. You see, He is with you. Even now, He is with you. Okay? He is always with you. でもその中で私たちの心がイエス様に向いてなかった。私たちがイエス様に頼ってイエス様と一緒にこの道を歩んでいるのでないなら、たとえイエス様を信じてると言っているクリスチャンであっても心が折れてしまうことがある。別に If our heart is not looking towards Jesus, if we are not really depending on Jesus as we walk this road, then our hearts can be crushed even when we say we believe in Jesus.
僕が2年前ですよね、2015年、まさにそういう体験をしたんですね。
And I experienced that 2 years ago in 2015. まだね、皆さんも記憶に新しいと思います。僕5ヶ月お休みをいただきました。ね、
See, I had to take 5 months off that year, right? And, で、
ある人にね、その話をしたことがあるんです。いや、今休暇中でとか言ったら、牧師さんでもそんなことがあるんですかって言われたんですけど。
I shared that experience with someone and he said, Oh, pastors go through that too?
牧師っていうのはもちろん人の心のお世話をしてるんです。牧師は大丈夫だろうって思ってるみたいですけど、牧師もやっぱ心が折れることがある。ね、2015年がまた心が折れた時だったんですね。
You see, many people think because pastors are taking care of people's heart, you know, he has to be good. But, you know, we're human and our hearts can be crushed too.
で、あの時ある出来事があって、それで心がポキッと折れちゃったわけですけれども。
And that year, something, one event, you know, certain event happened and that kind of crushed my heart.
でもね、後で何回考えてもその出来事が僕の心を折るほどの出来事だったかなって何回も考えたんですね。
I looked back and thought about that event and you know, I kept thinking, was that so hard that my heart got crushed?
というのは、いろんな牧会してて、その段階で13年でしょ。いろんなことがあって、いろんな人がいて、いろんな、ね、ことに直面して、似たような出来事もこう扱ってきてたわけですよ、そこまで、ね、なんであそこはできなかったのかな、なんであの時は心が折れちゃったのかな思ったんですね。
You see, until that point, I dealt with similar events, similar incidents, and I was fine. And I just couldn't figure out why I was not fine at that point, in that incident.
っていうのは、でさらにそこから僕自分こういろいろ吟味してみたときに、そこに至るまで、ね、その13年間の中でそこに至るまで牧師としてやっぱり教会を成長させなきゃ、人を成長させなきゃって一生懸命やってきたわけですね。
And until that point for 13 years, I've been working so hard to make the church grow and make people grow.
それで、こうまあ純粋に牧師の役割を果たそうとしてたわけですよね。
And I was simply trying to do my job, right?
でも、イエス様に頼ってなかった自分が。
But I was trying to do that without Jesus. Well, not without Jesus, but I was not depending on Jesus as I was trying to do that.
自分の力で頑張って、自分が受けてきたトレーニングで、自分の知恵で、自分が知っていること、そういう自分の力で何とか頑張ってこの教会を成長させなきゃ、何とか頑張ってこの人たちを成長させなきゃって、あれこれやってきてる。ね、本当にイエス様を知ってた、イエス様の話もしてた、でも自分自身は自分の力で頑張ってたところがあったなと思います。
You see, I was relying, depending on my training from seminary, I was depending on my knowledge, I was depending on my own strength, but not Jesus.
で、ずっと来てたんで13年間。かなり弱ってたみたいですね。かなり疲れてたんだろう。僕も全然気がついてなかったんですけど、かなり心が疲れてたみたいです。
So I didn't even realize that, but at that point, you know, after 13 years of doing that, my heart was very, very tired and weak.
それでその出来事があって、もういつもだったらそれまでだったら大丈夫だったのに、その時ポキって折れてしまったんです。
So in 2015, on that day,You know, I used to be fine, but on that day, it was no longer fine.
で、そこから5ヶ月間。で、最初の頃はね、もうイエス様に心を向けるとかそういう状態じゃなかったんですね。
And after that, you know, for 5 months, first while, you know, I was not in the state where I could, you know, I couldn't even try to look towards Jesus. You know?
もうとにかく毎日毎日わけわからないわけですよ。なんでこれが起きてるんだろうってわからない。もう心が折れている自分がわからない。受け入れられない。仕事をしてない自分が受け入れられない。とにかくもうどんどんどんどん惨めになってるわけです。So, I, you know, first of all, I couldn't really understand what was happening. I couldn't accept myself being in that state. And I couldn't really accept myself not working. You know, so I was really pathetic about myself. で、そんな中で家内はすごく力強く、もう本当に支えてくれてたんですけど、もうブレイクのたびに電話してきて、大丈夫、ね、大丈夫ってこう電話をしてきて心配して言ってくれるんですね。And, you know, Mary was so strong beside me. And every break during the work, you know, she would call me, right? And say, are you okay? Are you okay? And その頃っていうのはそういう優しい言葉ダメなんですよ。大丈夫、それまで何ともなかったら大丈夫とか言って泣いちゃって、でも余計心配しちゃって、ある時ブレイク中に帰ってきて大丈夫とか言って、ね、本当に心配させましたけど。And, but in that stage, you know, any kind word just crushed me. So,You know, I was fine until then, but when the moment she said, "Are you okay?" I start crying, and she would worry, and she come home, and "Are you okay?" And you know, but it was just I was in a mess. And でもそこから数週間してからかな、やっと聖書を開いて、ね、いろいろビーチとかにも行きましたが、聖書を開いて、そして祈れるようになったんですね。で、イエス様の方を向くように、向けるよう、少しずつ向けるようになりました。But after several weeks, you know.I came to the stage where I could open the Bible and start praying. You know, gradually I started to look towards Jesus. それで、まああのなんかいくたま本当に感謝なことですけど、その中で普段そんなことしてなかったんですけど、いくつかカンファレンスに行く予定になってたんですね。もう申し込んであって、だからそのカンファレンスにも行ったりして、それがすごくヘルプにもらったんですけど、そういう中でいろんなところでいろんな人を通して。そしてもちろん聖書を通して、ね、聖書の御言葉を使って神様が語ってくれたんですよ。で、同じメッセージが来るんですよ。いろんなところで違う人がね、同じメッセージが語られてくるんですね。And in that moment, I was so interested because I don't usually attend conference, but that year I registered a few conferences and I went because I already paid, you know. And through in that those conferences, different places, different preachers.But God started to speak to me through the scripture, the same message, same message. で、それは、ね、私がこれからどうやってやっていったらいいか、ね、あなたはいいんだよ、それで今のままでいいけど、ただ一つ、神様が言ってたら、あなたは私の仕事をやろうとしてる、ね、成長させようとしてるっていうところがそうですね。私が成長させるんだから、あなたはそこに手を出さなくていい。あなたがやるべきことは御言葉をしっかり語って御言葉を教えていくこと、それに徹しなさいということを本当にいろんなところで語られていますね。And what God said was, you know, you're trying to do what I'm supposed to do. You know, I'm the one who's making the church grow. I'm the one who will make people grow. I want you to just preach and teach the word so I can do my job. それがすごい語るには。軽くしてくれた。でも本当にそういう中で神様が心の中に少しずつ少しずつ力を与えてくださって、もう一回こうして戻ってくることが、ね、できたわけですけれども。 And so, you know, he spoke to me in my heart and within, from inside, you know, he started to re-strengthen me, so I could come back again. だから本当に僕が自分の力で立ち直ってやってきた、すごいねって、そういう世界ではないんですよ。本当に神様が私をもう一回立ち上がらせてくださった、その力を与えてください。それはどこから始まったかというと、本当に、ね、イエス様に心を向けてもう一回やり直し始めてくる。で、本当にイエス様に心を向けられるようになるまで本当に彼がすごく支えてくれたわけですけれども、本当にイエス様に心を向けた時に、ね、多くの方がもちろん祈ってくれてました。もう本当にそういういろんな中でイエス様が力をくれるんですね。イエス様が力をくれた。だからこの道をまた歩き始めることができるわけです。You see that? So when I turned to Jesus, this started to happen. And Mary was supporting me so that I could get to the stage where I could turn to Jesus. You know? And that's why, you know, he pulled me back up again. It's not my...doing, right? I didn't come back. He pulled me back up again so that I could start walking here again. それがイエス様が共にいてくださってやってくださることなんですよ。神様が私たちと共におられるときに、神様は私たちの心に力を与えて、この道を歩き続けるようにしてくださるんです。いろんなことがある中で、私たちの心が潰れないで歩き続けることができるように、それが神があなた方と共におられる何よりも大切な理由なんです。You see, this is the very reason why God is with us, so that He can give us strength.To keep walking this road.
ヘブルの12章というところにこういう言葉があるんですね。2節3節。
You see, in the book of Hebrews, chapter 12, 22, it says this. 信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様から目を離さないでいなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまうのだ。
イエスから目を離さないでいなさい。そうすればイエス様はあなたの生活を満たしてくださいますじゃないんですよ。
目を離さないでいなさい。そうすればあなたの心は元気を失って疲れ果ててしまうことがないから。
It says, fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, so that you will not grow weary and lose heart.It's not like, you know, It doesn't say fix your eyes on Jesus and he'll give you everything you want. It says fix your eyes on Jesus so that your heart will not grow weary.
イエス様が私たちね、イエス様が私たちと共におられる、そのイエス様に目を向けたら私たちの心は疲れ切ってしまうことはない。疲れることはあっても疲れ切ってしまうことはない。潰されてしまうことはない。この道を歩き続けることができる。それがイエス様の御心なんですね。
God is with us, and as long as we fix our eyes on Jesus, He will give you strength to keep walking this road of salvation.
どんなことがあっても、イマヌエルであるイエス様に目を向けることを忘れない、イエス様に頼って生きることを忘れない、イエス様から力をいただくことを忘れない。私たちがこうして生かされているのはこの地上で、ね、もうハッピーハッピーに生きるためじゃないですよ。この道をさっき見たあの道を着実に歩み続けていくために今生かされているわけです。
You see, we are here today as Christians. You know, Christians, we are here today not to live a happy life on earth. We are here today so that we can keep walking that road to salvation.
それが本当の幸せにつながるんですよ。That
leads to this real happiness. イエス様を知らない人たちは絶対に心が疲れ切ってしまうんですよ。イエス様を知っていても気をつけないと疲れ切っちゃうんだから、知らなかったら絶対疲れ切っちゃいますよ。
You see, without Jesus, your heart will exhaust, for sure.
Because even with Jesus, our hearts can get tired.
自分の力って、自分の心ってそんなに強いものじゃないんですよね。自分が思ってるほど強いものじゃない。弱っててもなかなか気づかないんです。
You see, our heart, we are not that strong. We don't even realize we're getting weak. That's the problem.
だからイエス様が必要なんです。That's why we need Jesus.
もう一個イザヤ書にこんな言葉があるんですね。
Here's another passage from Isaiah 40.
40章の30、31。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。これ元気なはずの若い人もっていうことですね。私若くないから当てはまんない、そういうことじゃなくてね、元気で力強いはずの若者も疲れ、たゆみ、つまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず歩いても、
ここに心が疲れないで生きていける秘訣があるんじゃないかな。これを可能にするために神があなたと共におられるわけです。
This is even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. You see, this is the key.To remain strong in our heart. This is the only way to remain strong in our heart.
イエス様は皆さんと共にいてくださいます。それは私たちがどうであっても皆さんと共にいてくださいます。もうそれはイエス様がすべき、 イエス様の側のなすべきでしょう。それをしてくれているイエス様は私たちと共にいてください。だから私たちもイエス様と共に歩みたいな。心が潰れないために、心に力を常に受けていくことができるために、イエス様と共にイエス様に目を向けてイエス様に頼りながら生きていくことができたらなと思うんですね。You see, Jesus is always with you. Always. No matter what. That's his part. He's doing his part. So our part is to be with him. To walk with him. To turn our eyes on him. And to follow him. So that our hearts will remain strong. お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当に私たち、自分で強いと思ってもとても弱いものです。自分で大丈夫大丈夫と言ってもとても疲れているものです。でも私たちの心がポキッてならないために、私たちいつも共にいてくださるあなたに目を向けていきたい、そう思うんです。 Father, you know, we are not that strong. We think we are. We don't realize when we are tired, but we are. And Father, we want toremain focused on you so that we can remain strong because of you. 神はあなたと共におられる。ここにいるお一人お一人と神は共におられる。今日も私と共にいてくださることを感謝します。God with us. God is with everyone in this room, and we thank you, Father, for being with me today, now.どうか私たちが今週歩んでいく中で、これから生きていく中で、神様、本当に常にあなたに目を向けて、あなたから力をいただいて、心がどんなことにぶつかっても心が萎えてしまうことが、心が折れてしまうことがないように、あなたから力をいただきながら、このあなたが導き入れてくださったこの道を歩んでいくことができますように、導いてください。And Father, we pray that we can remain strong through you.We're going to face so many challenges and walls and problems and storms. But we pray that we can fix our eyes on you and we can follow you, depend on your strength so that we will not be crushed. 本当に感謝です。私たちのようなものをこんなに憐れんで面倒を見てくださること、引っ張っていてくださることを感謝します。Father, we thank you so much for taking care of us.So well, and just grabbing our hearts, hands every day. 感謝をして、イエス様の名前によってお願いします。In Jesus' name we pray. Amen.